祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、私たちは今新緑とさまざまな花の色が滴るような一年中で最も美しい季節を迎えています。これを見るたびに花の香りを感じ、爽やかな風に吹かれるたびに、あなたがこの世界をまことによく美しくお作りになったということが素直に信じられます。天地万物の作り主なる神よ、心からの感謝をあなたに捧げます。しかしあなたがご存知のように、私たち人間は自分たちの自己中心的な思いと傲慢によって、あなたが初めかくもよく美しくお作りになったこの世界を、互いの間の憎しみによって破壊し、尊い命を殺しています。天地万物の作り主なる神よ、私たちは憐れんでください。どうか私たちの中にあなたの聖なる霊を送り、憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望をもたらすものとして、あなたの平和の器として働くことができるようにしてください。おぞましい争い、流血の惨事、これをあなたがやめさせてくださるように心から祈ります。神様、私たちの教会は先週定期教会総会を開いて、今年の活動の基本に関わることを協議し、またこのために新たに4人の役員を選びました。どうかこれらの決定が御心にかない、教会の本当の成長に役立ちますように、あなたの導きを心からお祈りいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に黒髪義光さんの病がいよいよ重く、私たちは重い心でここにおります。義光さんと看病にあたる美智子夫人を顧み、いつもあなたが共にいて慰め、励まし、平安を与えてくださいますようにお願いいたします。他にも愛するご家族の病気のために心を痛めている人々がいます。どうかあなたがこれらの方々を支えてください。季節の変わり目に体調を崩している友やご高齢の方々を特別にあなたがお守りくださいますように、人生上の困難な問題を抱えている友には良い解決の方向をお示しください。しばらく教会から遠ざかっている方々に どうかあなたの恵み深い導きをお与えください。真剣に道を求めていると思います。どうかあなたの光を照らして真理をお示しくださいますように。旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように。私たちはまた教会学校の愛する子どもたちがあなたの恵みのもとに心身ともに健やかに成長するように祈ります。この連休の間、どうぞあなたが守って良い経験をさせてくださいますように。またこの町に住むすべての市民の方々のために祈ります。あなたの恵みと祝福が豊かにありますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨み、私たちに新たな信仰と希望と愛をお与えください。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はヨハネの黙示録の3章14節以下についてお話をしたいと思います。でこのヨハネという人物はアジア州、今のトルコの西の方にあたるわけですけれども、そこに散在する7つの町にある教会に宛てて手紙を書きました。で今までそれを一つ一つ取り上げてご一緒に学んできたわけですけれども、フィラデルフィア、この今日読んだところのすぐ前ですね、フィラデルフィアにある教会に宛てた手紙というのは、実は昨年の12月に取り上げてお話をしてあります。ですから今回はこれを、飛ばしまして、最後のラオディキアの教会への手紙を取り上げたいと思います。このラオディキアっていう町は聖書の地図には載っていませんが、エフェソという町が載っておりまして、そのエフェソから真東に約150キロ内陸地にある町だそうです。で街道沿いにあって交通の要衝として知られているために、銀行などがあったというんですね。昔の銀行というのはどういうものだったんでしょうか。私にはちょっとそのイメージが湧きませんけれども、まあ金貸しとか金融業とかそういった方が近いのかもしれませんが、そういうもので栄えた町だそうです。また黒い羊の毛で織った毛織物の産地としても有名でした。でその他に有名な医学校、お医者さんになるための学校ですね、医学校がありましたし、それからそこで作られる目薬というものはなかなか有名だったそうです。で目薬といいましても、私は時々この液体のすっと目が爽やかになる目薬を用いていますけれども、ここの目薬は粉薬だったっていうんですね。どうもあまり気持ちのいいもんじゃないと思いますが、しかしとにかくそれは目薬として有名だったという話です。でさてこの町の教会に対してヨハネは天上のキリストがこうおっしゃるという形で話を進めるんですけれども、その言葉は厳しい叱責の言葉で始まります。大変厳しい言葉です。あなたは冷たくも熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。
これは大変厳しい言葉ですが、一体どういう意味なんでしょうか。ある学者によりますと、この文章にはラオディキアという町の水事情の悪さが反映しているということであります。上流で湧いた新鮮な湧き水を上水道でこの町まで引っ張ってくるわけですけれども、ローマ帝国の時代にはこの上水道というのが今思う以上に発達しておりまして、いろいろ金属を用いて作られた管、水道管のようなものがあちこちの博物館なんかに並べてあります。で、今日の水準にやや近いようなそういう水道網というのがあちこちの町にありました。ラオディキアにもそういう水道、上水道が引かれておりまして、で、上流のその新鮮な湧き水をそれで引っ張ってくるわけですけれども、それが部分的に、日向の管を通ってくる。そこでこの町に着く頃にはすっかり生ぬるくなって、どうも飲めたものではなかったと言うんですね。で、これは面白いけれども、それだけ聞いてもこの文章が何を意味しているのかを説明していることにはなりません。で、私がいろいろ仲介書などを読んで大変教えられたのは、そのある学者の解釈なんですけれども、普通はこの熱いという言葉を信仰的に熱心であるという意味で捉えているのが多いようです。冷たいというのは反抗的な態度ですね。で、生ぬるいというのはどっちつかぬで微温的である。生ぬるい、それこそ生ぬるいで、そういう解釈が一般的のようですが、これは、私たちの体験からもわからないことではありません。信仰生活においては熱心であるに越したことはない、私たちはそう思っていますが、で、しかし冷たい反抗的な態度にもまだ見込みがある。よく言いますでしょ、悪に強いものは善にも強いなんていうふうに言いまして、反抗するぐらいのそのたくましさを持った人はやがて本当に熱心に信ずるようになるという、そういう可能性がある。一番悪いのは生ぬるいやつだというわけですね。で、何考えてるのか分かんない。で、そういう生ぬるさというのが一番悪い。で、暑さとか冷たさとか生ぬるさとかっていうものをそういう意味で、解釈するのがごく一般的なようです。しかし先ほども言いましたように、私はこの言葉を17節の言葉と結びつける読み方があるということを教えられまして、これがとてもいいんじゃないかと思います。前にも触れたと思いますけれども、佐竹明という新約聖書学者が立派なヨハネ黙示録仲介を書いておりまして、これを読みますと、この17節の言葉と結びつけて読むのがいいだろうと書いてあります。なるほどそうだ。つまりラオディキアの人々はこの17節の全般に書いてある言葉ですが、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っています。で、これはもちろん経済的な意味ではありませんで、信仰的な意味において、まあ自己満足しているということでしょうか。 思い上がっている。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはない、そんなふうに言っている。生ぬるいというのはそういうことを言うのだというのであります。でしかしこのように自己満足して思い上がっている人は、実際は自分が、これは17節の後半ですが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。実際は自分がそういうものであるということが分かっていない。でこの場合の惨めなとか哀れなとか貧しいとかっていう言葉は、実際上の意味で使われているのではなくて、やはり信仰上の、意味を込めて使われた言葉だと思いますね。目の見えないものという言葉がありますが、これももちろんそういう意味であります。物事の真実が見えていない、そういう意味で使われた言葉です。裸のもの、これもそうです。実際には着物を着ているかもしれませんが、神様の前で何もかも見通されてしまって、救いへの保証を持つこともできないような状態にいる、そういう人のことを裸の存在と言います。でこれは黙示録の後の方に時々出てくる表現なんですけれども、そういうこと、自己満足している、で思い上がっている、その人々は実際自分たちがどういう状態にあるかっていうことがちゃんと分かっていない。生ぬるいということは、そういう面も持っています。でそういうふうに17節の言葉と結びつけて、この熱いとか冷たいとか生ぬるいとかっていう、言葉を解釈すると内容がよくわかるんじゃないでしょうか。さてこの生ぬるいラオディキアの教会の人々に対して、天上のキリストはこう勧めます。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。これ18節ですね。でここでは確かに、この町の生活、暮らしの様子が反映されていると言うんです。火で精錬された金というのは、この純粋な金という意味なんですけれども、この金はこの町の銀行に行くとそこにあります。この町は銀行で有名でした。白い衣というのはこの町で生産される毛織物を連想させます。目に塗る薬、これは言うまでもなくこの町で取れる、作られる有名な粉末の目薬を念頭に置いて書かれた言葉でしょう。つまり自分たちの生活を守り、さらに豊かにするためには、あなた方はこれらのものを手に入れようとして、その銀行に行ったり薬屋さんに行ったりするではないかと。で経済的な豊かさも大切だけれども、それよりも信仰的な意味で本当に豊かになるために、あなた方はやっぱりそういう努力をすべきである。日常生活の中で銀行やアパレルメーカーや薬局に行くのと同じような努力をすべきだと。本当の自分の本当の豊かさに役立つ必要なものを買うために、その、努める、そういうことをすべきであるというのであります。で肝心なのは私からという言葉です。私から買うがよい。 銀行やアパレルメーカーや薬局ではなくて、私から、つまり主イエスから手に入れるがいい。本当に信仰的な意味で豊かな生活をしていこうと思うと、必要なものはそう多くはないのであります。主イエスのところからそれを手に入れるがいい。それは愛です。彼が実践されたような愛、そして私たちに教えてくださったような愛です。人生に本当に必要なものはそれです。それを手に入れる、それが19節に出てくる悔い改めということではないでしょうか。でその次の20節に有名な言葉が出てまいります。見よ、私は戸口に立って叩いている。この言葉に今日は最後に注目してみたいと思うんですが、でこの私というのは主イエスですね。イエスが戸口に立ってノックしていると、そういう姿です。でこれは終末の時に、やがて来たるべき世の終わりにイエスは再び来て、私たちを訪れる。でそういう信仰がこの新約聖書の中にあちこちに出てまいりますけれども、そのイエスの姿です。見よ、私は戸口に立って叩いている。そしてその呼びかけに応えて彼を迎え入れる者は一緒に食事をするって書いてあります。食事というのは神の国で祝福に預かるということの最大の印です。一緒に食事をする。で私はこの再臨の主イエスが戸口を叩くというこの表現に非常に心を打たれています。この場合の戸口を叩くというのは、まあ叩き方にもいろいろあると思いますが、乱暴にどんどんどんどんとこう叩いて、開けろ開けろと原骨でドアを叩くというようなやり方でなかったことは確かではないでしょうか。彼は静かにノックしている。聞こえるか聞こえないかといった静けさです。その静かに私たちの良心の深みに染み通るような仕方でノックをしているのではないか。私にはどうしてもそう思われます。乱暴にどんどん叩くというようなイエスの姿を想像することは難しい。静かに私たちの良心の深みに染み通るような仕方でノックをしている。で確かに聖書には、ことにこのヨハネの黙示録には主イエスが力強い大きな声を持っているという書き方もあるんですね。一章なんか読みますと、ラッパのように響く大声とかですね、それから声は、その声は大水のとどろきのようであったというような表現がありますから、ある力の象徴として、大きな力強い声という書き方もされていることは確かです。でこれを見落とすことはできないと思いますけれども、しかしもう一つのことがあります。で私は黙示録っていうのは、非常に絵画的である、色彩的であるっていう面と同時に音楽的であるということに前から心を打たれていました。ヘンデルがこの黙示録の歌詞をあちこちを使ってメサイアの中に 合唱曲やらそういう曲をたくさん作って取り入れたということは分かるような気がします。極めて音楽的です。そしてその中に休止符があります。突然一切の音が止む。例えば8章の一節ですが、これは461ページです。子羊が第七の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。静けさです。一切の音がそこで止む。そういう静けさが聖書の中に大変大事な役割を占めるものとして登場するのは、私は意味の深いことだと思います。そもそも聖書ではここぞという重要な場面で物事を決定するのは人を脅かすような大声ではありませんでした。静かな細い声、それが人を動かしました。列王記上の19章というところをご面倒でなければお開きいただきたいんですけれども、でここには有名な預言者エリアの話というのが出ておりまして、旧約聖書の566ページです。列王記上19章の11節ぐらいから読んでみたいと思いますが、これは彼が一生懸命神様のために働いたけれども、仲間はみんな殺されて自分は今たった一人だと、もう十分だと、私の命を取ってくださいと言って、嘆いているところ、その直後の、言葉ですね。11節から読みます。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。で、こういうのです。この静かにささやく声がエリアに向かって、お前はここで何をしているのかと聞きます。エリアは自分の思いの丈をぶちまけて、まあ嘆くわけですけれども、15節になりますとその主がエリアに言います。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒れ野に向かえ。それからちょっと問いますが、しかし18節に、しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。でつまりエリアが自分はたった一人だと言って嘆いているのに対して、この静かにささやくような主の声は、そうじゃない、7000人いると、お前と同じように、ヤハベに対して忠実であるような人が実は7000人も残されていると、こういうことを言うわけですね。静かなささやくような声が、そのようなことを
エリアに向かって語ります。もう一つ例を引きます。預言者イザヤは主のしもべと呼ばれる不思議な人物についてこう歌ったことがあります。これはイザヤ書の42章ですが、彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。何か大きな声で人を脅かしながら物事を決定していくというのではありません。この主のしもべと呼ばれる不思議な人物は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。静かに真実を語る。そしてそれが決定的な影響を及ぼす。聖書はそのことを私たちに教えています。ちょっと余談になるようですけれども、1977年のクリスマス頃、今からもう20年以上も前ですが、私はガーナのアフリカの西海岸のガーナ長老教会の招きで2週間ほど赤道直下のガーナに滞在したことがあります。あそこは野口英世博士が高熱病の研究で滞在しておられたところなんですね。野口英世記念病院というのもありまして、見学させていただきましたが、このガーナで私が経験したことの中にこういうのがあります。さっき戸口に立って戸を叩くと、戸口に立って叩いている、ノックしているという言葉がありましたけれども、ガーナではノックはしません。しようにもドアもないし、もちろん鍵もない。家は泥のようなものを固めて作った丸い家でありまして、上にその草吹きの屋根が乗っかっています。でその円形の家の壁に人が一人通れるぐらいの穴が開いておりまして、訪ねてきた人はその外側に立って実に伸びやかな声で、あごーと言うんですね。あごーって言うんです。で中からアメーってちょっと調子が上がるんですけれども、アメーって答える。でそういう声が聞こえてくると、どうぞお入りくださいという印なんですね。人が伸びやかに呼びかけ、そして人が伸びやかに答える。私はその習慣に魅せられました。でヨーロッパから来た人たちの中にも大変そのことに心を打たれた人が多かったと見えまして、クリスマスの礼拝にアクラ、首都アクラの教会を訪れましたときに、不思議なことに熱帯の赤道直下の教会にもクリスマスツリーが飾ってありまして、枝の上に雪のを意味する綿が乗せられてありました。それは不思議なことだったんですが、そこで説教したスイス人の宣教師が、このガーナには実に美しい習慣がある。でアゴーって呼ぶとアメーって答える。でクリスマスというのはそういうことだと。イエス様が私たちのところにやって来られて、アゴーって言っているんだと。それに対して私たちもアメーって答えなければいけないと。そういう実に単純な、しかし心に残る説教でした。で私は、見よ私は戸口に立って叩いているというこの言葉を読んだときに、この場面をどうしても思い出さずにはいられなかったんですね。アゴーって呼ぶとアメーって答える。で主イエスが戸口を叩くと言われる。でこれはそのような人間的な、実に人間らしい応答、
を私たちの生活の中に呼び澄ますものであります。電気仕掛けの何か機械的な音が聞こえてくるわけではない、人を脅かすようなどんどんという音が聞こえるわけでもない、実に伸びやかな人間らしい声が聞こえ、それに対して人間らしい声で応答する、主のノックというのはもともとそういうものじゃなかったでしょうか。今日の聖書の箇所からそういうことを教えられます。祈ります。神様、主イエスが私たちを呼んでおられます。私たちの良心の扉を静かに叩いていらっしゃいます。その呼び声に私たちが心からの真実を持って応答することができますように、そしてあなたと共に食事をいただくという祝福に預かることができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の458番。